みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇早苗です。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、前回は先週ですね、和歌山県の幸福度ランキングということでお話をいただきました。
はい。
さあ、今日はどういったお話を。はい、
幸福度ランキングは決して高くないということなんですけども、これはですね、いろんな団体がいろいろ出してますし、
はい、
使う指標によってですね、組み合わせなので、随分と差は出てくるんで、たまたま毎回私がご報告しているのは日本総合研究所の、かなり膨大なデータでやってるので、そうだったんですけれど、はい、マスコミとかですね、雑誌なんかでやってるのでは、少ないデータだと和歌山が上位に来るような調査もあるので、
はい、
うん、あんまり一喜一憂する必要はないとは思います。
はい。
で、逆にですね、なんか和歌山の方は、下津の方はどうかわからないけど、下津の少女はどうかわからんけどさ、なんかちょっと関西の中でもね、なんか引け目感じてる感ないですか？今京都にお住まいだろうけど。
今は引け目を感じていません。
はいはい、
が、大学時代、大学が京都だったんですけど、やっぱりどこから来たのって言われたら、ちょっと、なんか大阪の南とか言ってみたり。
嘘じゃないよね。
和歌山市内とかね、そんな方に言っていた記憶はあります。
いや、私もそうなんですよ。私18で東京行ったでしょ、でこれね、面白いんですよ。関西の人が友達で見てるとね、神戸とか大阪とか京都の人は関西弁なまりを変えないんですよ、この子らは。
はいはい、
やっぱり我々から見ると、京都とかってね、垢抜けしてるわ、神戸とか、うん、おしゃれって感じじゃないですか。大阪は垢抜けしてないけど、まあ元気やし賑やかやし
、はい、
憧れるじゃないですか。奈良とか滋賀には別に憧れないじゃないですか。我々は
なんか友達みたいな
感じですね。奈良と滋賀は一緒やんって。逆にそうなんですよね。奈良と滋賀と和歌山の子はすぐ東京弁喋りたがるんですよ。
あ、
私そうです。もう行ってすぐ4月になって、なんか東京弁って差がつくんですよね。だからさって、だからそやからさとか言ってね、どこが東京弁やねんって言われたんですけど、なんかもうすぐに訛りを変えようとするのは引け目があるんやなと思いましてね。もう明らかですよ、大阪神戸、京都の子は
東京に出られたら余計でしょうね。う
ん、でその子ら維持でも買えませんからね。で僕らもすぐひよって、でどっから来たんって、和歌山ですって言うと、あ、四国のって言う、ちゃうみたいなね。みんな関東の人は四国やと思ってますよ。まあ、それでちょっと引け目があるじゃないですか。
はい、
ね、でなんかやっぱりね、そういう感じがあるんだけどね。
なんであんなに引け目があったんでしょうかね。今は一切ないんですけどね。
私もないですよ。もうめっちゃ和歌山とかやって自信持ってますけど、多分なんかそういう育てられ方をしたしね。吉本新喜劇で、僕らの頃は和歌山は近畿の負け言われてましたからね。
そうですね、私も社会の授業で社会の先生が、他府県の方からは和歌山は近畿の負けって言われてるよって黒板に
書いた。それ先生がちょっと上の世代で吉本新喜劇に影響を受けてるわけですよ。
はい、
僕ら宮崎さん、僕ら上の世代は直接吉本新喜劇のそのセリフを聞かされてますから、刷り込まれるわけですよね。やっぱ俺らおまけなんや、いや、それで何を言いたいかっていうと、その私たちに勇気と希望を与えてくれるのが移住してくれる人なんですよ。
はい、
で私は前もこの番組で言いましたけど、選挙のために去年ね、
はい、
ずっと半年間選挙区の和歌山市以外をずっと回ったわけです。30市町村がありますけど、和歌山市以外ですから29市町村、
はい、
回りましたよ。北山村からね、太地町から、
で
そこでですね、地元の方にも会いましたけども、移住してきてる方にも何人かとお話しする機会があったんです、
はい、
若い人 でそれが東京大阪の人も多かったけど、北海道とかね、熊本とか、別に都会じゃないところから来てる人もいて、でその人たちが目を輝かしてね、
はい、
いや和歌山ってこんな素晴らしいところだから移住してきましたと、空気はきれいやし、川の水もあれやし、山もあれやしとね、人情もあったかいしって言ってくれるわけですよ。
はい、
だから移住してくれるわけですよ。 わそうなんやと、あねと、いや私もそう思ってますよっていうんで、でもこれがやっぱり地元の方にすごく勇気を与えるですよ、
はい、
でしかもね、人口が減る中で U ターン I ターンを、まあ、県庁としても進めてる中で移住っていうのは I ターンの方ですよね。で、まあ、奥さんが和歌山出身で引っ張ってくる I ターンも、はい、これも結構あるんです、ええ、奥さん強いですからね、
はい
はい、奥さんの言うこと聞かないと、もううちもそうなんですけど生きていけないですから。でこれもねちょっと余談ですけどね、アメリカで暮らしてた時に、
はい、
アメリカのねことわざっていうのかなあるんですけど、The wife is always right って言うんですよね。妻は常に正しい、しかも The wife ですから、うん、もう妻一般なんですね。妻なるものです。 The wife is always right、
いい言葉
いやいやそれはね旦那に言った方がいいです。うちもそればっかり言われるんですけどね。だからまあ移住の中でご夫婦とも外の方もいるし、奥さんがまあ旦那さんを引っ張ってきて、まあ、実家へ。
はい、
まあ、何にしてもねその移住してくださる方が和歌山の魅力を逆に我々に教えてくれる、しかもそれで人口減少に歯止めをかける、これは是非県庁としても進めたいと思ってるんです、はい、でねそのためにですね今いろんな制度があるんですけれど、国の制度で地域おこし協力隊っていうのがあります。
はい、
これは任期がありましてですね、任期中に早く終われば2年でもいいんですけれども、3年間の場合も、まあ、基本的にですねその間例えば経費としてですね、まず280万円差し上げますと、
はい、
それからまあいろんな経費がかかりますので経費として200万円、最大480万円までですね出しますと、
はい、
こういう制度があるんです、うん、で、まあ、これをもらってやりますし、その来ていただくだけでそれだけ出るんですけれども、例えばそこで起業する、
はい、
あるいは農家を継ぐとか、事業承継をする場合はさらにその経費を100万円面倒見ますよというような制度もありますし、それからまあ空き家を使う場合は民家をね補修して、はい、そういう空き家の改修の費用は2分の1補助出しますというようなですね、まあ、上限はあるんですけれども、そういうですねいろんな事業がありましてですね、はい、これを使っていただいている方がたくさんあります。それで和歌山もですね去年の12月末現在で、
はい、
現役の隊員が45名、
はい、
それからですね過去県内に来てくれた隊員で、うん、定住してくれた方が71人なんですね、
はい、
で来てくださったんだけども、まあ、やっぱり和歌山はちょっと大変なんでやめますわっていう方とか、まあ、本当に残ってくれたのか出ていったのか分からない音信がですね不明の方っていうのもあって、それがまあ46人なんですけれども、
はい、
まあまあ率としてはですね半分以上の方は残っていただいてますので、まあ、いい制度なんじゃないかと思っています、
はい、
でこれもね市町村いろいろばらつきがあるんですけど、どうでしょうね卒業隊員が一番多いのが君野町なんです。
そうなんですか。
君野町は私もそこでたくさんの方お会いしましたけど、やっぱりね割と便利、海南高速から1時間ぐらいやし、はいはい、でも山が深いし本当にその自然が
うん
山奥感があって、はい、そういうのを受けるのかもしれませんし、君野町がね、それから田辺市も龍神とか本宮とかっていうところがあります、海南市も結構残ってくださってます、はい、それから那智勝浦が多いですね、日高川町も多いし串本町も残っていただいてます、はい、で現役の隊員が多いのが由良町だったり小座川町だったり、
はい、
葛城町だったりします。で実は須佐美町は地域おこし協力隊員を受け入れていないんですけども、もともと須佐美町は移住が多いんですね。はい、須佐美町という土地柄としてもともと移住者が多いもんですから、まあ、この制度使わなくてもいいだろうというようなことでやってないんですけど、
はい、
あとはね来年から御坊市と工藤山町と湯浅町が地域おこし協力隊を募集されるそうです。でこれはね一つ私はものすごく意味があると思っていて、しかも実はそのさっき言いました地域おこし協力隊の卒業生の皆さんが、
はい、
ネットワークを作ってくださいましてね、
はい、
和歌山地域おこし協力隊ネットワークっていうのを作ってくださいました。でこれ実は2月の7日終わりましたけれども、設立大会をしていただきましてね、
はい、
この、代表が橋本美奈さんっていう方なんですけれども、もう本当にねこの我々和歌山地域おこし協力隊ネットワークには期待をしておりまして、どんどんアドバイスもね、現役の隊員さんにアドバイスをしてもらって、一人でも多くの方が県内に定住していただくように、その卒業隊員と一緒に私たちも応援していきたいなと思っています。それでいろんな方と話すと、ね、今言ったように補助金制度があるんですけど、結構志の高い人たちは、補助金もいいんですけど、補助金よりもいろんなことは自分たちでやれますから、やっぱりアクセスが悪いんですね。その古民家改修施設元古民家行くまでの道路が非常に狭くて崩れかけてるから、そういうところは県でとか市町村で直してもらえると、あとは自分らでねなんとかしますよとか言ってくださったりしますし、あとはね面白いのは、君の町であった青年なんかはすごい好きでその集落に住んでるんだけど、結局周りがお年寄りばっかりで子供や孫さんがいない、自分30代やけどこのまま行くと30年経ったらうちだけになってしまう、だからってシェアハウス作ってくれたんですよ、シェアハウス作って自分たちより下の世代を呼んでこようと、実際去年オープンして、北海道からね若い動画作る専門家のできますからね、動画作るのは、インターネットつながったら、あるいはシングルマザーで子どもの教育のためにとかね、若い人が来てくれてるんです。
じゃあ協力隊以外の方がそこのシェアルームには住めると、
そこは今言ったのは協力隊と別、協力隊以外の方もたくさんいらっしゃいます、そういうね若い世代がいてね、でその人言うには、それで僕らがこの村守りますから、いずれ今住んでる方の子供さんや孫さんたちが戻ってきてくれるようにしたいと思いますって言ってくれてるんですよ。
それは心強い、
心強いですよね。で岸本さん一品来てくださいよと、もうこの星空一回見たらねもうよそいけませんよっていうなのをね、目を輝かして、ただこれでねその人たちが言うにはね、でもね岸本さんね、一番大事なのはトイレなんですって。宮城さんは知らんでしょ、僕らポットントイレで慣れてる、昭和のおじさんでも無理ですから、もう推薦でないと、だからね合併浄化槽が必須なんですって。ポットントイレで逃げ出す人がいる、そのために合併浄化槽は作りますとかね、本当にノウハウが溜まってるので、ぜひ応援したいと思います。
はい、ありがとうございました。今日は移住定住促進の実情ということでお話をいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。